エレミア31の1から6。その時、主の御告、私はイスラエルのすべての部族の神となり、彼らは私の民となる。主はこう仰せられる。剣を免れて生き残った民は、荒野で恵みを得た。イスラエルよ、出て行って休みを得よ。主は遠くから私に現れた。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出て行こう。再びあなたはサマリアの山々にブドウ畑を作り、植える者たちは植えてその実を食べることができる。エフライムの山では見張る者たちが、さあシオンに登って私たちの神主のもとに行こうと呼ばわる日が来るからだ。ヨシア王がエジプトの王様との戦いで戦死をしました。それからはユダの国はエジプトの支配のもとに置かれるようになりました。エジプトはヨシア王の子供でありましたエホアハズ、彼を廃しましてエジプトに連れ去ります。で、代わりにエホアハズの兄弟エルヤキムを代わりに王様にしまして、エルヤキムの名前をエホヤキムと改めさせます。エジプトがユダの王様の名前を変えるというのは、このエホヤキムという王様が名前だけの王様であって、実際はエジプトの王様がユダを支配するようになったということを表しています。で、その頃バビロンのネブカドネザルはエジプトまで勢力を伸ばそうとしていまして、ユダに攻め込みエホヤキムをバビロンに連れて行きました。それでエホヤキムの子エホヤキンが王様になりました。で、翌年ネブカドネザルが再びやってきまして、エホヤキンをもバビロンに連れて行き、エホヤキンの叔父でありますマタヌヤをゼデキヤと名前を変えさせて王様に据えます。エジプトがエルヤキムをエホヤキムと改名させたのと同じことをしたわけです。バビロンはユダに確かに王様はいるけれども、私たちが牛耳っているんだということをそのことによって示しました。で、ヨシア王の後の二人の王様エホアハズとエホヤキムはエジプトにコントロールされていました。で、その次のエホヤキンとゼデキヤはバビロンの優雅ままになっていたわけです。エレミアはこのヨシア王とエホヤキム王とそしてゼデキヤ王の時代に神様の言葉を受けてそれを語った預言者でありました。で、ヨシア王までは誠の神様主に対する信仰があったんですけれども、その後の王様たちは神様の言葉に耳を傾けるような人たちではなかったのです。もう国が傾いてエジプトの支配にあったりバビロンの支配にあったりして大変な時だから、もっと神様に頼ればいいのに、それと逆のことをしていたわけですね。王様を取り巻く指導者たちも堕落していました。彼らはバビロンの力をその目で見て知っていた。なのにエジプトと手を組んだらバビロンの支配から逃れられるなどという気休めを民に語っていたのです。エレミアはバビロンは必ず攻めてくる。エルサレムの人々は捕虜となったバビロンに引かれていく。人々が最後の頼みとしている神殿さえも滅ぼされてしまう。だから今はバビロンに従った方がいい。そういったことを予言したのです。そんなことを言えばエレミアは非国民だと か売国奴など非難を受けたのです。この人たちは神殿に偶像を置くなどして自ら神殿を汚していたにもかかわらず、この神殿がエルサレムにある限りエルサレムも滅ぼされない、だからバビロンはエルサレムには攻めてこないんだ、まあ、そんな理屈を語っていたのです。そこで神様の言葉がエレミアに臨みました。エレミアの 6-14 で、彼らは私の民の傷を手軽に癒し、平安がないのに平安だ平安だと言っている。また 7-4 に、あなた方はこれは主の宮、主の宮、主の宮だと言っている偽りの言葉に信頼してはならない。エレミアは人々に真実な神の言葉に耳を傾けるようにと語ったのです。そのためエレミアは投獄されました。監視の庭というところです。その庭の中にある泥の穴の中に投げ込まれたりもしています。エレミアの32章あるいは38章にそのことが書いてあります。主からの言葉を語らず、指導者や民衆に媚びて聞こえの良いことだけを口にする預言者もありましたが、エレミアは神の言葉を曲げませんでした。真実を語り続けました。人々は真実な神の言葉によってだけ生かされます。国は真実と正義を基盤にして初めて立つことができます。聖書はこう言っています。アモスの 8-11、 終わりの日に主の言葉を聞くことの飢饉がやってくる。主の言葉を聞くことの飢饉。いつの時代も私たちは真実な主の言葉を本当に追い求めていきたい、それに聞き従っていかなければならない、そう思います。エレミアは涙の預言者として知られている。それはエレミア書に次のような言葉があるからです。エレミア 9-1、 ああ私の頭が水であったなら、私の目が涙の泉であったなら、私は昼も夜も私の娘、私の民の殺された者のために泣こうものを。13章の17節、もしあなたがこれに聞かなければ、私は隠れたところであなたの高ぶりのために泣き涙に暮れ、私の目は涙を流そう。主の群れが虜になるからだ。また14章の17節に、あなたは彼らにこの言葉を言え、私の目は夜も昼も涙を流してやむことがない、私の民の娘乙女の打たれた傷は大きく癒しがたいひどい打ち傷。これらは主がユダの民のために泣くほどに悲しんでおられる、そういうことを言い表しています。主が泣いておられるというんですが、主の言葉を伝えたエレミア自身もまた人々のために涙を流してこうした言葉を伝えたに違いありません。それでエレミアは涙の預言者と呼ばれたのです。エレミアの流した涙は主の言葉を語っても人々がそれを聞いてくれないという悔し涙ではありませんでした。あるいは真実を語ったのに苦しめられているというその理不尽に対する嘆きの涙でもありませんでした。彼の涙は主が人々を愛して流された主と同じ愛の涙でありました。もし皆さんの子供が悪い人々に騙されてその仲間になって犯罪の片棒を担がされたりしたとしたら、皆さんの心にどういう思いが最初に出てくるでしょうか。どんな感情が最初に来るでしょうか。なんてバカなことをしたのだ という怒りの感情でしょうか。それとも、ああもっと厳しく育てておけばよかったという後悔の思いでしょうか。それとも、ああもうこれでこの子の人生もおしまいだ、そういう絶望の気持ちでしょうか。おそらくそのどれでもないと思います。子供を愛する親なら最初に出てくる感情は自分の子供を憐れむ悲しみの感情だろうと思うのです。そしてその子供のための悲しみというものは自分の子供を何とかして立ち直らせてあげたいという積極的な思いへと変えられていくことでしょう。エレミア書に書かれている主の悲しみ、それは子を愛する父のように神の民を愛された親が子を愛するようなその愛を伝えています。で、父なる神とともに御子イエス様もその民のために涙を流された。それが新約聖書に書かれています。で、ある時イエス様が弟子たちに尋ねました。人々は人の子を誰だと言っていますか。そうしました時、弟子たちはこう答えたのです。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。で、この答えの中にイエス様をエレミアだという人がいるというんですけれども、その人たちはイエス様がしばしば人々のために涙されたことを見て、涙の預言者エレミアとイエス様と結びつけたんだろうと、そう思われます。ヨハネの 11-35 節、イエスは涙を流されたとあります。その言葉だけで一つの説になっています。英語だと Jesus wept、 たった二つの単語しか使われていない。で、聖書で一番短い説です。聖書が小と説に区分されたのはずっと後になってからですけれども、この言葉を独立した説に区分した人、その人はこの短い言葉の中にイエス様の愛が凝縮されているということを見抜いたからに他ならないと思います。イエスは涙を流された。ここにイエス様の私たちへの愛が圧縮されて書かれているように思うのです。で、父なる神様、子なる神様とともに聖霊なる神様も私たちのために悲しまれるお方です。エペソ 4-32、神の聖霊を悲しませてはいけませんとあります。たとえ上辺だけは信仰者らしく振る舞っていましても、内面にそれとは違う、あるいはそれと逆の思いを持っている、もし私たちがそうであるならば、うちに住まわれる聖霊はそれをご覧になって、それを感じ取って悲しまれることでしょう。けれども、その聖霊の悲しみもまた私たちを愛するゆえの悲しみです。もし私たちが聖霊の悲しみをキャッチして、聖霊と共に自分の罪を悲しみ悔い改めるなら、私たちはその罪から清められます。もう一度喜びと祝福を取り戻すことができます。悲しみの涙の背後にある主なる神様の深い愛は、預言者エレミア以来今に至るまで私たちに告げ知らされているのです。エレミアの 31-16、 あなたの泣く声をとどめ、目の涙をとどめよ、あなたの労苦には報いがあるからだ、主の御告げ、彼らは敵の国から帰ってくる。ユダの人々のために涙を流しておられる主が、今度は人々に泣くなとおっしゃったのです。 確かにエルサレムは滅ぼされ、人々はバビロンに連れて行かれます。でも永遠ではないのです。その人たちが帰ってくる時が来る。イスラエルの子孫たちが、北王国もすでに滅ぼされました。今南王国が間もなく滅ぼされようとしていますけれども、その両方ともがもう一度先祖たちの土地に帰ってきて、主の民として回復する。主は永遠に怒ってはおられない。清く正しい神は罪を犯した人々をお裁きになりますけれども、その刑罰が終わったとき、人々を回復させてくださるという約束、希望がこの言葉の中にあるのです。主は言われました。彼らは敵の国から帰ってくる。涙を持って種まく者は喜びを持って刈り取る。涙が喜びに変わる日がやってくる。主はエレミアを通して真実な予言を与えになりました。愛の予言を与えになりました。ここでは希望の予言を与えておられます。エレミア 29-11 はこう言っています。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の蜜言。それは災いではなくて平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。主は偽りの預言者たちが平安だ、平安だと言って人々に語っていたとき、また人々も安心しきっているときに、エレミアを通して災いがやってくるとそう語らせました。けれども、人々が絶望して、災いだ、災いだと言っているとき、エレミアを通して平安を宣言され、人々に希望を与えてくださっているのです。人の目には災いしか見えないときでも、神様は将来の平安を準備しておられるのです。たとえ苦しみしか見えない時でも、私たちが主の計画に従って生きるなら、その主の計画は私たちに将来を与えるもの、希望あるものですから、必ず私たちは希望のある将来へと導かれていきます。主はこの希望を確かな契約として人々に与えてくださいます。バビロンに捕らえられた民が帰ってくるとき、神様はもう一度彼らの神となる。彼らは神の民となる。その契約を更新してくださる。エレミア31章はその契約のことを語っているんですが、その契約を新しい契約と呼んでいます。31章の31節。見よ、その日が来る、主の蜜言。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。新しい契約。もちろん新しい契約といっても内容が変わるわけではありません。契約の内容は変わりません。主が私たちの神となってくださり、私たちがその民になる、主の民、神の民になるというもので、以前の契約と変わるものではないんです。じゃあ何が新しいんでしょうかと言いますと、この契約は神と人との契約ですが、一方の当事者である神様は変わることがありませんが、もう一方の人間は変わることがあります。だから神様のこの愛の契約を平気で破ってしまったわけですね。でもその人間を神様はもう一度作り変えて良い方に変えてくださって、主の愛の契約にしっかりと結びつくものにしてくださるというのです。エレミアが予言したこの新しい契約は、バビロンから帰ってきた人々の間に成就しました。それまでのイスラエルの人たちは偶像を作ってそれを拝んでいたのですけれども、 彼らはバビロンに連れて行かれて、もう一度帰ってきた後は二度と偶像礼拝をしないものに変えられていました。けれどもこの新しい契約が完全な形で成就したのはイエス様によってです。イエス・キリストは全人類の罪の許しのために十字架でご自分を捧げられました。そればかりでなく、そのことによって完全な許しを私たちに与えてください。さらに復活と昇天の後、聖霊を私たちに使わして、聖霊が信じる者のうちに住んで、信じる者を内側から清め作り変えてくださるように、そうしてくださったのです。エレミアの31の33から34にこう書いてあります。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。これはイエス様のあの十字架の罪の許しによって成就しました。聖霊が私たちの心に宿ることによって、私たちは内側から教えられる。主を教えられる。主を知り、神の言葉が私たちのうちに宿り、そして私たちは神様との愛の契約の中にとどまることができるようになるのです。この新しい契約、それは主の愛から生まれました。主はこう言われます。永遠の愛をもって私はあなたを愛した。それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた。主は永遠の愛、変わらない愛で私たちを愛し続けてくださっています。決して裏切らないと約束してください。それを変わることのない契約にしてくださいました。イエス様の血潮によってその契約は確かなものになりました。その契約の保証として、主は私たち信じる者の心に聖霊を証印としてお与えくださっています。主のこの愛の契約、真実と愛をもって結んでくださったこの契約に私たちはどう答えるでしょうか。主は言われます。私はあなたの神となる。あなたは私の民となる。私たちも答えましょう。あなたは私の神です。私はあなたの民ですと。お祈りいたしましょう。永遠の愛で私たちを愛してくださる真実な神様、今朝もあなたの真実と愛と希望の言葉を聞かせてくださり、心から感謝します。あなたの預言はイスラエルの歴史の中で明かしされました。イエス・キリストによって成就しました。聖霊によって確かなものとされました。私たちを真実と愛と希望をもたらす新しい契約に生きるものとしてください。そのことをキリストの恵みにより聖霊の力によって成し遂げてください。主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。